Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIZ11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。始まりました、うん、生島ポッドキャスト第281回ということで、MC の石本です、うん、そしてもう一方この方です、う
ん、チント聞いてる、チント聞いてるって
思い出しました。そうですね、あれは連休入る直前ぐらいでしたか ね、に、ジャム兄さんからですね、メッセージが参りまして、うん、なんかちょっと嬉しいことがあったと、うん、突然メッセージが来て、うん、なんだと思って見てみると、うん、どちらに住まわれてるんですか。
東京
でしたかね、
関東の方でしたね、
ジャム兄さんの同級生の方が当該でこの番組を聞いてると、うん、まあ自動的に福山先生の、うん、同級生にもなるということで、うん、はい、ということで、福山先生もよくご存知の方で、はい、はい、ということで、今のメッセージにつながったわけですね、
うん、そうですね、なんか東京でも聞いてく、はい、電車の中で聞いてくれてるそうなので、
はい、あ、それはありがたいですね、はい、まあ、ね、確かに今YouTuber だったりとか動画全盛期なんですけども、はいはい、なかなか運転しながらとか電車の中でとか動画を見るのってちょっと大変なの で、ね、とあと我々世代やっぱりラジオ好きな方もいらっしゃるので、はい、そうそうそうそう、ちょっとニッチなそうで、はいはい、ポッドキャストの、はい、
前ね、なんか海外で聞いてます、
そうですね、ありましたしね、この前もちょっと今度ゲストに出ていただこうかなとか思ってる人も聞いていただいてるって言ってますね。この前も意外な方から聞いてるって言われてちょっと恥ずかしくなったし、
なるほど
そんなこともありながら、はい、意外と聞かれてるポッドキャスト、この番組どうしてもリアクションを求めないのでメールをくださいとかですね、
はいはいはい、
だから実際それを求めたらどうなるんでしょうか、ね、
はい、なんか今度考えましょうか、
ね、はい、なんかちょっとプレゼント企画でも300回も近づいてます
ね、角谷さんのね、ね、はい、コーナーもね、
そうですね、視聴者さん、聴取者参加型、はい、企画もちょっとなんか準備してみましょうかね、はい、はい、というところなんですけども、うん、まあ、
寒かったでしょ、
寒かったですね、
寒かったでしょ、
はい、実を言うと
鍋でした、
ちょっとこれも個人情報だだ漏れになりますけどキャンプをですね、うん、5月の3日4日で5日の昼ぐらいまでですね、2泊3日、私が参加したら1日だけだった、
3
日目だけだった、はいはいはい、3日目じゃない、3日の日ですね、だけだったんですけども、
日帰りっていうか昼間仕事して夜泊まるってパターンですね、
はい、でテントだけ置いてあって、はいはいはい、中身は昼間は誰もいないって、
なるほどなるほど、はい、潰しに行こうかと思ったんです
けど、そうですでもですね、残念ながらというかですね、やっぱり風があまりにもすごくて、でも結構8針ぐらいですね、はいはいはい、キャンプがあったんですよね、
はい、他の人も
他の方も含めて、で一つですね、もう本当に飛ばされてたテントが1個あって、
あ、はい、ペグの打つ角度が違いましたね、
そうで、なんかちょっとひっくり返ってるのがあったとかそんな話もあったぐらいだったんですけども、でちょっと出会ったのがですね、はい、調理場のとこで学生さんぐらいですかね、うんうんうん、若い3人組がいらっしゃって、はい、その方は最初出会いの村にはいはいはい、キャンプしてたらしいんですけども、うん、西風がすごかったので出会いの村でもうこれはもう死ぬと思ってやられると思って小児公園に避難してきたというような、
そうそう、はい、結構息は点々とキャンプ場があります
から
ね、
そうですね、うん、はい、でそして今福山先生がおっしゃられた通り寒いので震えながらダウンジャケットを着て鍋を食べあったかい飲み物を飲みという感じで、
もう冬山の
気分ですみんなガタガタ震えながら、でも朝日が綺麗だったので、はい、それもまた良しということで、はい、ということで本当にキャンプ、まあ、そろそろぐらいが本当にいい時期でしょうからね、
そうそう、季節的にはですね、は
い、そうですね、小児公園、串山、出会いの村、いっぱいキャンプ場ありますので、うんうん、池にお越しいただけたらなとですね、ぜひぜひ、福山先生もなんかちょっとお庭キャンプみたいな感じで、
ああ、
はい、
そうですね、
ゴールデンウィークは、
はい、なんかゴールデンウィークはね、動物の世話があるので、はい、いつもどこにも行けないのでですね、はい、
家で気分だけでもということで、
気分だけでも、
はい、ということでゴールデンウィーク皆さんちょっと寒かったりとかですね、雨も降ったりとか大変でしたけども、うん、皆さん楽しまれたんじゃないでしょうかと、あと10秒の中で
何をまとめようかと、
はい、今週も首位を決めたことが、はい、3週間丸々
首位
ということ で、はい、J リーグのお話、どれだけそう、これこそニッチなそうかもしれないですけど
いやいや、
はい、ということで、ニュースの方に行きたいと思います。
生島ポッドキャスト、
生島ニュース。
このコーナーは
生き新聞、生き新報のニュースと生き島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
それでは生き島ニュースの方行きたいと思います。はい、はい、というところでですね、うん、一番最初のニュースは今回はですね、実は、うん、生き新聞さんがお休みですので、はいはい、ちょっとまたエゴサーチを、はい、しまして、
困った時のエゴサーチですね、
はい、エゴサーチをして、この前は大安閣さんのですね、
新しい、ね、
新しい岩盤浴の値段を調べろとかですね、はい、ちょっと個人情報をダダ漏れさんから脅迫があったりとかしたんですけど、そんなエゴサーチ力を使って、
それは自分で調べて、はい、
見つけたこのコーナー、このニュースなんですけども、うん、二層、
うん、
全教の、全教でいいんですかね。
二層って、
はい、はい、そういうこと。の、足、足跡をたどる600キロ徒歩の旅出発ということで、うん、こちらの、神戸新聞さんですね、うん。神戸新聞ネクスト、神戸新聞のウェブサイトの方から見つけた記事で、はい、田島地区の、うん、兵庫県のですね、うんうんうん、ニュースになります。で、このニュースなんですけども、田島地区な、どこかと言いますと、兵庫県朝来市、和田山町がある、地域になります。うんうん、はいはい、和田山、朝来市和田山町といえば、うん、元芦部町、
はい、
旧芦部町と、もともと、姉妹都市、うんうんうん、姉妹町ですかね、姉妹都市関係にありまして、域になってからも交流が続いているという地域になります。うん、で、この、朝来町出身の小山弥平さん、
うん、
島流しにあった祖父小山弥平に会うために出家し、うん、1789年に朝来市、和田山町から長崎壱岐市へと旅立った、天ですね、全、
う、
教、
ん、
全の鏡って書きますけど、うん、多分全教さんでいいんじゃないかなと思うんですけども、うん、の足跡をたどるウォーキングの出発式がこのほど、道庁東和田の東川小学校でありましたと。うん、で、なんと、住民らが9月30日までの土日を、約27日、うん、計27日をかけて約600キロ歩きますと。う
ん、
はい。いうことで、
で、行って、
はい。
また戻って、はい。歩くってことですか、はい、あ、交代で歩くの、
交代じゃないですかね。どうなんだ、ちょっとここら辺に書いてますけども、新幹線を使えば駅まで6、7時間だが、
う
ん、
そう
だね、史実に基づく物語を再現しようと企画、うん、友好都市提携を結ぶ朝来壱岐市の住民や、
うん、
小山弥平の登園にあたる人など約30人が参加する、
うんうん。
5人前後のチームが交代で1日20から25キロを歩くということで、壱岐、
うん、
市の住民もって書いてますね。
うんうんうん、
ってことは、壱岐市からも行かれる方がいらっしゃるんでしょうね。
そうですね。
で、実行委員の浜委員長さんは、
うん、
お行きっていうのは、うん、お行きというのは何かと言いますと、さっきの全教さ
ん
っていうのは、うん、地元ではお行きとして、名前親しまれているそうなんです。で、これ、行きにまつわるんですかね、もしかしたらですね。
あ、そうなんかね。
はい。で、お行きは、死ぬ覚悟で旅立ったはず。行、う、き、ん、まで歩くことがどれほど大変だったか、うん、実際に歩くことでその気持ちに寄り添うことができればと話しますと。うん、で、出発式では、朝来市の PR に取り組む朝来女学院の和田山高校3年、小倉さ
ん
が、お行きに扮して参加。全、
うん、
教が修行した、霧の葉の寺って書いて、東洋寺かなんかですかね、
うんうん、
の、中島住職や東川小学校の児童らがお守りなどを渡し、メンバーを見送ったということで。で、旅の途中経過は、お行きの旅と題するブログで報告するということで、お行きの旅、さあ、検索をしてみたらありますかね。はい、検索をしながらですけど、まあ、あ、ありましたね、お行きの旅。
ドロン。
はい、ということで、こちらなんとですね、背景を見るとですね、辰野島ですね、
うん、
辰野島の背景を使ってるんですけども、うん、これはおそらくですね、この高校生の方が作ってるんですかね、で、ここ載ってるんですけども、今のところですね、
うん、
これを見ると、
途中でピザ食べてる。
ああ。4日目、5日目、6日目ともですね、更新されてまして、それで、現在のところ、こちら、1メーター、
うん、
よく一郎選手とかヒット打ったら1メーターとかですね、あったりするけど、1メーターというのがあって、行きまで、あと、 466.8 キロ。スタート総距離 612.6 キロなので、うん、もう、6日間で145キロを近づきましたということなので、これ予定より早く着いてしまった。なので、ちょっと調整されながらですね、歩きていただけたらと思うんですけど、ちょっと6日目っていうところだけちょっと見てみようと思うんですけども。
iPhone、
うん、
のマップです。
そうですね。Google、これは、多分 Android の Google マップじゃないですかね。で、6日目の予定構成、今日もまたまたメンバーの愛がお伝えしますということで、浜委員長のお見送りがありますということで、これは、
日本海側を歩いてるんだ。
ね、倉吉市、鳥取県で書いてるので、はいはい、鳥取の方から、まあ、徐々に島根に向かって歩いていってるような、そんな感じになります。で、この日は8名で出発されました。うん、初の女性3名が参加していただきました。うん、そのうち2名は、壱岐出身で朝来市在住の方です。そんな方がいらっしゃるんですね。聞いてますか？はい、で、今日で、6日目を迎えて、今日で累計約150キロです。うん、全体の4分の1制覇したことになります。うん、参加して強く感じたことは、皆さん参加してよかったのコメントをいただけたことです。うん、おうおう、誰一人もういいですの言葉がありません。むしろできたら歩きたいの意見ばかりです。うん、結果が当初、15人で計画してましたが、今日は8名、昨日は7名、一昨日は飛び込み周りで一時8人歩きました。はい、H さん、O さんは当初無理やり参加させられ、直前まで本当に歩くんと心配してましたが、参加するたびに元気になってきて、顔色も表情も人間性も変わって、人間性まで変わると、うん、いうことで、見えます。生まれてきてからこれだけ歩くのは初めてっていう意見の方や、うん、今回のことがなければ自分がこれだけ歩けることを知らないまま一生を終えていただろうと言ってましたと。うん、これから歩く人も大いに楽しみながら参加してください。この機会を与えてくれたお池さんに感謝しますということで、こちら8時50分に長瀬公園出発、薄曇りの中、うん、まあ歩かれて、そしてちょっと突然のスプリンクラーのシャワーを浴びましたみたいな感じがあったりとか、うん、で、食事を取られて、みんな食べ過ぎて体が重そう、食べ過ぎて。はい。で、2時ぐらい、あと3キロ。そして、3時前にゴールをして、20キロ歩きまして、うん、累計 145.8 キロですよ、ということになったそうです。
20キロちょっとぐらいは毎日歩くんでしょうね。
そうですね。うん、ということで、先ほども出ましたけども、9月ですね。9月の、下旬にゴールするとのことですので、9月の30日にゴールということですので、うんうんうん、その時はぜひですね、壱岐でお出迎えができたらなと、
そうですね、
はい、はい、思っております。で、このお壱岐の旅をちょこちょこ、これですね、ブックマークに入れて、はい、追っていけたらなと思ってますので、はい、このお壱岐の旅のサイトもちょっと Facebook ページの方に、はい、
ね、
貼っておこうかなと思いますので、はい、皆さんよかったら見られてみてください。うん、はい、というところで、次のニュースに行きたいと思います。次のニュースはですね、うん、これニュースというか、記事、プレスリリースですね、があったんですけども、福岡から1時間強、壱岐の島で、ゴールデンウィークを期間限定、壱岐ビズカメラマンスタッフが撮った壱岐の島活動結果報告ということで、はいはいはいはい、これ、ゴールデンウィーク初日ですね。うん、4月の29日に更新されたやつなんですけども、うん、お出かけのご予定は決まってますか、うん、長崎の離島にある仕事サポートセンター、壱岐ビズでは、応募者数80名から選ばれ、2ヶ月間来島していたカメラマンスタッフに壱岐のおすすめスポットを写真とともに紹介してもらいました。うん、ということで、まずお一人目は、長島俊介さん。うん、各月、月間風景写真で年度賞準グランプリを受賞した、うん、チームチャンピオンズカップ全国大会で優勝、個人として2年連続写真家賞を受賞したということで、うん、その方がおすすめしているのが、壱岐の満天の星と天の川を紹介しておりますと、ね。はい。これは写真はですね、もうここで口で言ってもいくら言っても説明できないと思いますので、これもリンクまた貼っておきますので、うん、ぜひ写真を見ていただけたらなと思うんですけども。幻想的な。そうですね。うん、そして、次、フォトグラファー、三好翔太さん、うん。写真専門学校卒業後、スタジオでアシスタントとして3年勤務。2014年からフリーランスとして活動を開始。うん、ファッションからジュエリーまで多方面で活動。壱岐の海はどこまでも透明でした。海沿いのキャンプ&マリンスポーツをすべしということで、うん、まるで外国の海かなと思ったと、うんうんうんうん。そして、グランピング施設まであった。バリエーションに飛んでますということで、うんうんうん、マリンスポーツもたくさんあるので、大のおすすめですと。うん、 そして3人目の方、フォトライター、藤井さやかさん、うん。アパレルメーカーにて6年勤務後、結婚とともに退職、はい。旅行サイトや地域観光サイトで街の魅力を PR する記事を執筆中、うん、島中のパワースポットを巡っています、うん。ということで、この藤井さんがおすすめするのは、うん、大小合わせて1000以上の神社が存在する神の島、壱岐ということで、たくさんパワースポットが集まってますよ、うん、と。3月に発売されたデザインも可愛い、壱岐オリジナル御朱印帳を購入し、壱岐の御朱印全制覇を目指しています。一番のお気に入りは潮の満ち引きで参道が現れる小島神社です、うん、電波線で、海の上からの参拝を初めて体験しましたよ、うんうんうん、ということで、はい、こちらですね。で、こう船から乗って、で、そして、このお三方がいろいろですね、写真を撮ったり、モデルをやってもらったりとかですね、うん、写真教室、インスタグラム講座とかですね、う
ん、行きたかったんだけどね、
やってましたね、うん。はい、ということで、こういろいろ、すごく、ご本人自身も満喫されながらですね、うんうん、この1ヶ月、2ヶ月か、うん、2ヶ月の、行き生活を楽しんでいただきながら仕事をしていただいたということで、はいはいはい、その報告っていう形でこちらの記事が上がっています、うん。ということで、こちら、いっぱい写真が出てますので、しかも素晴らしい写真ばっかりですので、ぜひこの、うん、Facebook ページの方からですね、はいはい、リンクを踏んでこちらに入っていただけたらなと、はい、思います。はい、それではですね、うん、2週間ぶりなんですけども、うん、コーナーを今日もやってみようと思います、はいはいはい、
先週やんなかったもんね。
先週やってた、はい、ね、はい、生き生き情報プラザ通信ということで、うん、本日もこの方に、ゲストとして来ていただいております、はいはい、自己紹介お願いいたします。
はい、皆さんお疲れ様です。ダンクスマンです。
はい、お久しぶりです、
うん、どうもお疲れ様です。
ゴールデンウィークは帰ってきてたんですか？
いえ、仕事してました。
あ、お疲れ様です。
なんか東方村かなんかでしたかね。
そうですね、
はい、
小石原陶器市っていうのに、
はいはいはい、
壱岐市が後藤さんと一緒に、はい、ブースを出してまして、
はいはいはい、
3、4、5と、東方村の方でお仕事をさせていただいてました。
はい、
お疲れ様でした。
ま、はい、小石原の方は、去年ですね、朝倉の雨の時に結構小石原も被害とか受けてましたけども、なんかそんな様子が伺い知れたりとか、そういうことはありました？
まだちょっとそういった発信は今回してないんですけども、はい、かなり衝撃を受けました、
ね。やっぱりそうだったんですね。
はい。もう家の中に土砂が入ってきてて、そのままっていう感じの、はいはい、家屋がたくさん。
あ、そうなんだ。
ちらほらって感じでした。はい。
結構その、朝倉っていうのがですね、名前が来てるから、小石原とかあちらの方はなかなか被害の状況が伝わりにくいところがありましたけど、やっぱりまだひどいんですね、そしたらですね。
そうですね、はい。まあこれからまだまだ復興には時間がかかるなっていう感じです。なるほど。
まあ何らかの形
で。そうですね。
小石原といったら小石原焼きとか有名だからですね。なんかそういうのを購入するとか、そんなからでもですね、はいはい、ちょっとなんかお手伝いができたらですね。
ですね。
はい。というところで、そしたらですね、今日も生き生き情報プラザさん発信でですね、うん、ちょっといろんなことを教えていただけたらなと思うんですけども、
はい、
先に、ちょっと私の方でですね、ちょっとチラッと見つけてストックしてたニュースだったんですけども、うん、JR お出かけネットさんのホームページですね、うんうん、を見てたら、E5 予約限定、これ確か JR 西日本の予約システムだったと思いますね、はいはいはい、E5 予約限定、スーパー早得切符で特典ゲットってあって、行き編とですね、なんと JR 西日本さんと壱岐がコラボをしたっていうところなんですけども、はいはい、こちら若宮さん、ちょっと簡単にご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、まあ、先ほどお話ありましたように、スーパー早得切符、
はい、
新大阪駅、
はい、
新神戸駅を発とします、うん、高田駅着の、E 割切符ですね、
はい、
こちらをご購入いただいたお客様を対象に、うん、博多港からの壱岐までのジェットホイールフェリー、うん、
はい、
まあ、片道なんですけども、これが半額になるというキャンペーンを今回、はい、発表することができました、
はいはい、これはそのただ乗ってきただけではなくて、なんか持ってこなきゃいけないものとかってあるんですかね？
あ、そうですね、はい、先ほどのその JR 西日本さんのインターネットの予約をしたということで、
はい、
まあ、博多港の窓口の方で、
はい、
その画面ですね、スマートフォンですとか、
はい、
パソコンの画面に表示されるウェブ会員証を、
はい、
まあ、博多港の窓口で提示することによって、乗船料の割引が受けられると、
はいはい、そういったサービスです。
で、もうその、よろしいんですね。なんか、ね、なんか証明を取ってこなきゃいけないとか、そんな面倒くさいことはないわけですね。
で、そういうことはないですね。はい。
で、これは、見てる限りでは、ジェットホイール、フェリーですね。うん、フェリーの、一等、二等指定とか、そういうのも安くなるんですね。
本当だ。
そうですね。
はい。
で、はい、これの対象期間なんですけども、はい、5月12日から、はい、7月13日乗車分までが、はい、対象になっています
。ということは、これが流れる、ね、今週末から対象になるという形になるわけですね。
はい、そうです。
で、夏休みちょっと前ぐらいまで有効という、うんうん、まあ確かにこの時期は旅行がですね、少し、足が遠のくような時期ではありますけども、いつも福山先生がおっしゃられており、うん、息のいいところは夏よりもですね、うん、その前後ですね、うん、春だったり、秋だったり、冬だったりっていうところが、
ウニ美味しいしね、
そうですね、うん、で、そういう時期にがっつり重なっておりますね、うんうん、7月13日だったら赤ウニのもですね、うん、もう出始めてると思いますので、ぜひこれを聞いた関西の方ですね。
ね、大阪神戸の人はラッキーですよね。はい。
ちなみに若宮さん、これ各屋さんが帰省に使っても大丈夫ですかね。
それはもちろん大丈夫だ
と。あ、大丈夫ですかね。
各屋さん、ボンでしょ。
そう。いや、ボンでも半額やったら、
そうね、
行ってみようかね、
ね、先に帰ってみようかね、
はい、ね。そういえば最近各屋さんの、はいはい、風元弁講座をしてなかったので、ね、はい、はい、ファンの方ごめんなさいと。
はい。あともう一つ、はい、いいですか。
はい。
これのプロモーションの一環でですね、
はい、
5月の18日、
うん、5月の18
日からになりますけども、はい、実りの島、壱岐プレミアムマルシェということで、
はい、
JR 大阪駅の方で、
大阪駅、
18日、はい、金曜日から20日日曜日まで、
はい、
まあ、時間は11時から19時まで、
はいはい、
まあ、最終日の20日は終わりが17時までになってますけれども、
はいはいはい、
まあ、壱岐の方から、まあ、うん、ウニの瓶詰め、
うん、はいはいはい、
あとアスパラ、
はい、
生き焼酎、
はい、
伊州豆腐なんか、
はい、
まあ、特産品を販売をして、
はい、
このキャンペーンを盛り上げていこうということで、
素晴らしいですね、
企画をしています。
新大阪駅？
JR 大阪駅。
JR 大阪駅。
なるほど、なるほど。
はいはい。
そしたらじゃあ、各屋さんがこれを使って、でもなかなか忙しくて帰ってこれないって時は、大阪駅の方に、うん。
とりあえず、海に、はい。
そうですね。
うん、で、そうですね。人面石君も登場する
よ。ああ、よかったよかった。はい。ちょっと、大阪でインパクトを残して帰ってきていただいて。はい。一応各屋さんの分のハッピカなんかを用意しておいていただいたら、スタッフ側に回っていただけるんじゃないかなと。はい。というところで、うんうん、まあ、大阪のマルシェですね、イベントも含めまして、この5月の12日からですね、うん、この特典切符、始まりますので、ぜ、これも、Facebook ページの方にリンクを貼らせていただこうと思いますので、うんうんうん、興味のある方はぜひちょっとご覧になられてくださいと、ですね。はいはい、そして、他のニュースもちょっとお願いしたいなと思うんですけども、うん、はい、ちょっと伺う限りでは、イキチャリナビマップ。
うん、
はい。が、新しくなりましたという、ちょっと話を若宮さんの方からいただいたんですけども、この件に関してよろしくお願いいたします。
はい。まあ、イキチャリは今ですね、利用がかなり多くなりまして、
はい、
実は今度は新しくできた、ゴナラ湖のターミナル前に、はい、案内所ができていると思うんですが、はいはい、まあ、そちらをはじめ、新しく、電動アシスト自転車を、
はい、
購入をしてます。
はいはい、
それに合わせて、まあ、ナビマップですね。
はい、
島内をどのように回ったらいいのかっていうマップが今回、新しくなりました。
はい。
はい。
それは
サイズ感的にはですね、
はい、
手のひらサイズ、まあ、縦が約10センチぐらいですね。まあ、スマートフォンよりも、まあ、小さくて持ち運びも大変便利になってます。
ほうほうほう。
で、折りたたみになってるってことですね。
ね、よくローソンとかにあるような、ホークスの選手名鑑とか、あんな感じの。
はいはいはい。
そうですね。あれをもう少し一回り大きくしたぐらいのサイズ。
ああ、なるほどなるほど。
というふうに考えてもらったらいいと思います。
で、結構その豪農羅行ですね、今回台数自体も増えたんですよね、だいぶ。
うんうんうん、
そうですね。
はい、
まあ、まあ、お一人様用ですとか、
はい、
あとは、後ろにお子さんなんかを乗せたり、
ああ、なるほど、なるほど。
なんかも、
はい、
新しく入ってますので、
はい。
まあ、あと、自転車自体のサイズの、まあ、大きい、小さい、
はい、
まあ、大人だけという想定でなくて、
はい。
例えば中学生とか、 はい、もう乗れるような少し、まあ、女性とか乗れるような、
なるほど、
なるほど、
小さいサイズの自転車も入ってます、
はい、でもこんだけ便利だったらお高いんです
よ。出た
いえ、まあ、はい、半日4時間だったらレンタルが可能です。
はい、4時間で、こちら、あ、すみません、ちょっと先に見ちゃいました。1000円ですね。はい。で、ね、この後、1日8時間までで2000円、うん、1泊2日で2500円という感じで、はい、それでも随分お得ですね、うん、やっぱりですね。
そうですね。
はい。
まあ、あとは、このナビマップの中身になりますと、
はいはい。
まあ、コースですね。
はい。
まあ、どうやって、で回っていったら一番効率的かっていうこと
で、ああ、なるほどなるほど、まあ、
はい、厳選されたコースを、はい、約6コースぐらい、紹介をされています。
はい、ああ、なるほど。いや、今実を言うとですね、行き観光ナビの、サイトを見てたんですけども、うん、ここにもモデルコースあるんですけど、これとはまた別のものになるわけですね。おそらくこれが1種類しかないからですね。
あ、そうですね。
はい、
まあ、例えば月の引力によって現れる神秘的な山道へコース、
ああ、なるほど、なるほど。あそこですね。
から、八幡半島。はい。から、まあ、小島神社へ向かう。
なるほど、なるほど。
コースもできてます。
はい、足で行こうかな
と、ね。はい、そうですね。ということで、まあ、そしたらじゃあ各港からのコースなんかもあったりするわけですね。
そうですね。
はい。
いろんなコースができてます。はい、まあ、あとはその、行きの場合、高低差ですね。
はい。うん、ああ、それ大事です、はい。めちゃくちゃ大事だと思います。
それと所要時間。
はい。
当然ですけども、そういった、はい、内容も、はい、このマップの中に入ってるということで、
なるほど、
今回ご紹介をさせていただいております、
うん。ちなみにこのマップはどこで手に入れることができるんでしょうか？
あ、これはですね、各港さんですとか、
はい、
まあ、お宿さんの方にも、
はい。あ、そうなんですね。
なるほど。
はい。
じゃあ、港で取り損ねたって方も、宿泊先とかでもしかしたらあるかもしれないというような形ですね。
そうですね。
はい。わかります。ちょっと僕もどっかで手に入れて、ちょっと中身を、うん、はい、拝見させていただいて、うん、もし、どっかでスペースがあったら、ちょっと、ポッドキャストの方でですね、うんうんうん、この内容を全部ばらしてしまうんで、そんな感じで、見させてもらおうと思います。そして最後なんですけども、
はい、
この前、ケーブルテレビ、イキのですね、イキビジョンさんのなんか取材がどうとかっていう話をちょっと伺ったんですけども。
はい。まあ、先月4月の、はい、まあ、下旬になるんですけども、
はい。
まあ、ケーブルテレビさんが福岡市の方まで来ていただきまして、
ほうほうほう。
まあ、イキ市が認定してる、サポートショップ。
ああ、なるほど。
はい。イキの食材を使って、メニューを、まあ、通年で提供できる飲食店を、はい、まあ、市が認定するという。
イキイキサポートショップ制度ってやつですね。
はい。はい、そうですね。まあ、そちらのお店を紹介しようということで、
はい、
4日間取材に入っていただきまして、
はい。
はい、まあ、うちの事務所の方も取材をしていただきましたし、まあ、事務所までのアクセスですとか、
はい、
博多駅から、まあ、博多港までのバス停ですね、
はい。
こちらのアクセスなんかもご紹介をしていただくということで、最初の、放送日が決まったので、
はい、
少しご紹介をさせていただきたいと思いますけども、
はい
はい、最初の放送は5月の14日、月曜日ですね。
うん、来週になりますね。はい。
はい。9時45分。
午前。
はい、午前ですね。午前9時45分。
はい、
15時45分。
うん、はい。
18時45分ですね。
はい。あ、3回あるわけですね。
はい。111チャンネルで、
はい、
放送が決定しております。はい、その後はちょっと、まあ、番組の編成上、スケジュールが少し、まあ、あちこち曜日とか時間帯が飛ぶようですので、
はい、
まあ、詳しくはデータ放送をご確認をいただきたいと思います。
はい。わかりました。時代ですね。ちなみに、所長ももちろん出演を。
はい。
はい、
出ております。
はい。
一部出ておりますので。
はい。もしじゃあ所長の顔が見たいという方は、うん、テレビの方を、ですね、確認していただけたらということになるわけですね。
はい。はい。編集されてなければ。
はい。出てこなかったら、ちょっと、じゃあ、イキビジョンで抗議の電話を、はい、しとこうと思います、うん。はい。というところで、今日もちょっといろんな情報をですね、伝えていただいたんですけども、今日も、実を言うとですね、この打ち合わせの段階で、うん、ちょっと先のですね、はいはい、ネタとかもちょっとこの前、伺ってたので、うん、また近いうちにですね、うんうん、ちょっと、出演いただきまして、そういうネタとかもまた紹介いただけたらなと思っておりますので、うん、また改めてよろしくお願いいたします。
はい。 こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、そしたらじゃあ今日はちょっと予定の時間をオーバーしてお付き合いいただいてすいません、ありがとうございました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
はい、それではじゃあ失礼いたします。
はい、失礼します。
生き島ポッドキャスト、
この番組は生き島フェイスブックページの管理集団 IKEyes11 の制作配信にてお送りいたしました。生き島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生き島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生き島と検索していただくと、生き島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。